門郷と
ユノッチの
ディスタン3。1月15日土曜日、
はい
はい、21時となりました。
はい、皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光とゆのっちのリスタン3の時間でございます。
はいはい
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
1月も3週目ということでね。
うん、
もう日常生活ですね。
そうね、うん、
日常生活に戻りつつ、あなたも私もここにいるということは、
はい、
宝くじは当たらなかったということですね。
小当たりしましたけど。
小当たり。おお、うん、噂によると3,900円。
そうですね。
私3,300円でした。
それは10枚しか買わなかったってこと？
10枚しか買わなかった。もう今年はネット購入だったんで、
うん、
どうせ当たんねえだろうと思って連番10枚しか買わなかったのよ。
そうすると確率的にはあなたの方が当たってますね。
あ、そう、まあでも、まあ、3,000円買って3,300円なんで300円勝ち。
うん。
って感じ。
私はほら30枚買ってますから。
30枚か。30枚？
だから900円、300円3つで。
どうもおかしいなと思ったんだよね。
そうそうそう。
一体いくら買ったんだろうと思って。
いつも毎年だいたい30枚ですよ。
ネット購入？
うん、そう。
ああ、やっぱそっか。
うん、
まあ、しょうがないよね。
まあね。でもなんかその6等の3000円が当たったから、うん、ちょっと気分はいいですよ。
いや、まあまあ負けてるんですけどね。
いいの。
いや、まあね。
10枚分返ってきたんだから。
いやまあね、
うん、
いやでももうちょっとね勝てないね、うん、
まあしょうがない。
しょうがないね、これはね。これ
でも買わなきゃ当たんないから。
そうそうそうそうそう、まあ当たればいいかなぐらいですよね。
うん、
うん、
そうそう、
どうせ当たんないからっていうね。
うん、
そうそうそう、まあ当たったら当たったで OK みたいな、そんな感じだよね。
そういうことですよ。
そういうことか。
それよりもちょっと私、うん、初詣に行っておみくじを引いてきたんですけど。
はいはいはい。
何年かぶりかに今日を引いてしまいました。
はいはいはいはい。今日、大今日。
台はつかない、ただの今日。うん、
まあろくなことないってことですかね。
ひどいな、
うん、
とりあえずあのおみくじはね、こうあの、うん、縛りつけるところあるじゃない。あそこにこう縛ってきたから、その強運は置いてきたから大丈夫です。
本当ですか、
うん、
僕これがあのオミクロン感染 あのフラグのような気がしてならないんですけど。
違います、大丈夫です。はい、
あのオミクロン感染増えてますからね。
ね、うん、
もう絶対オミクロンやと思って。
急激感染ね、どんどんすごい増えてるから、う
ん、ねえ。だからその大凶を引いたのがね、
大はつかないです。ただの凶です。
凶を引いたのがもうね、あ、フラグやったんやなみたいなね。
いいの。
いやいやいや、
逆に珍しいんだから。
いや、まあね、
うん、
そうそう、いやもう絶対オミクロンや思いましたけどね。なんでそんなオミクロンかかる気満々やねんみたいなさ。
かかる気ないわ。
ほんまですか、
うん、
いやもう怖いっすわ。空気感染やで言うとくけど、
うん、
ねえ、もうあそこまで行っちゃうとどうしようもないね。
なんか防ぎようがない感じがするね。
うん、もうだってマスクしてても無駄な感じだもん。だって、
うん、
ま、もちろんしないよりは全然した方がいいに決まってるんですけど。
うん、
でも完全空気感染でしょ。
ね、だって多分家族がもらってくれば、
うん、
絶対食らっちゃうだろうし。
なんか東京大神宮だか大神宮だかで、
大神宮
神主さんとか、あの、
うん、
巫女さんだとか神主さんだとか、あの職員の人がいっぱい感染してるっていうじゃない。
ね、うん、
年末年始その初詣とかに来た人、
うん、
から移ってんだよね。
でしょうね、
うん、
だからものすごい感染力だよね。
職員の人そんなにさ、まあ確かにいっぱい人来るけど、
うん、
そんな近づかへんやんか。
そので閉鎖的なそのスペースで大多数とこう会ってるわけでもあんまりないじゃん、
う
ん、
そうだよね、
うん、
人数は多いけど職員とそんなに近づかへんもん、
う
ん、
そうそう
そう。だからそれがねえらいことなっとんな思って。
うん、だからこうお守り売ってる人たちとかさ、ちっちゃい小屋に入ってたりはするけど、
そう
そうそう、ま、窓は開いてるしね、
うん、
だからやっぱり隣の人がもし感染しててやっぱ喋ってたら、
うん、
食らっちゃうってことだよね。
もう喋ってなくても多分食らっちゃうってことだね。
うん、
空気から息をしとったら食らうってことだよね。
ね、マスクしてても多分それを通り越して入ってきちゃうんだろうね。そうそうそう
ってことだからね、心配やね。
ね、うん、
もう実際に分かってることとして、オミクロン株っていうのは重症化率は4分の1、デルタ株に比べて重症化率は約4分の1ぐらいだと、
うん、
いうことらしいんで、
うん、
浅はかな人はだから大丈夫だよって言うんですけど、
うん、
単純な算数ですね。
うん、
重症化率が4分の1でも感染力が10倍だったら、
うん、
重症者は増えますからね、
うん
うん、ってことなので、
これまでにそのかかった人の体験談みたいのがいっぱい出てきたけど、
うん、
その重症化しなくても中程度でもすごい苦しいっていう声とか、
はいはいはい、
あとその治った後も何かしらの後遺症がずっと続いてるっていう声もあるから、うん、絶対軽く見ちゃダメだと思う。
そうそうそうそう、そうなんだよね、
うん、
そうで病床の逼迫は絶対あり得るから、
そうそうそう、
うん、基本的にはその感染者が増えるということは重症者も増えると、
うん、
重症化率が低くても、
うん、
感染力の方がそれを上回ってたら、
うん、
結局重症者は増えるので、
うん、
また自宅待機で死んじゃう人とか出るよ絶対、
うん、だからやっぱり、うん、その感染拡大を防がないといけないっていう風にニュースでもその医療関係の人がみんな言ってるね。
言ってますね。だから、うん、重症化率が低いっていうところだけが一人歩きしちゃってるんで、
うん、
油断したらあかんと思うねん、すごく、
うん、
まだ空気感染、まだ未だに飛沫感染とか言ってる人がいるんだよね。
うん、まあもうどっちも似たようなもんつうか、うん、とりあえず空気を漂って感染しちゃうんだよっていうことは認識しといた方がいいよね。
ねえ、だから、うん、かといってだから経済を止めるわけにもいかないしっていうさ、
うん、
かといってその経済を回すを免罪符にして好き勝手やってもね、
うん、
どうなんてとこもあるし、
そうね、
その辺のジレンマはあるよね、
うん、
うーん、いやでも命は惜しいしな、
うん、
うーん、まあその辺はうまくね、
うん、
バランスをとってやっていくっていうのが重要なんだと思うけどね。
そうですね、
そう、公正合わせってこう具体的にね、
うん、
答えが出せないのがちょっと心苦しいところなんですけど、
うん、
まあ、とにかく気をつけましょうねと。
はい、
もう人混みに行かないことよね。
そうだね、うん、
うん、空気感染を意識しても人混みに行かないと、
うん、
なるべくね、
うん、
ってことぐらいだろうな、
うん、
ということでね、今年も頑張っていきましょうね。今年もね、
はい、
ちょっと気をつけながら頑張っていきましょうね。
そうそうそう、はい、
うん、というわけで、加藤浩と命のリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM、 綴りは listan アットマーク narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
ツイッターはハッシュタグシャープカタカナでリスタンでツイートできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。サイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7MHz で、どうぞ最後までお楽しみください。
はい、
はい、リスマンジ告知。
はい、
今月1月はなんだっけ、ネットフリックスの
浅草キッド、
浅草キッド、もう何名も言ってますね。ビートたけしさんの生い立ち、うん、深見千三郎とのまあ付き合いですね。
はいはい、
をいろいろ教えてもらうと。
うん。
うん。深見千三郎の芸を学んでいくという感じのドラマですね。
うんうん。
今月1月はね、もう、サクサキートでもう決まり、いいんだよ。
うん。
問題は2月。
はあ。
実はもう、前々から決めていたものがあるんですよ。
うん。
これで行こうと思ってるんだけど。
劇場版バイオレットガーデンか。
違うわ。
おかしいな。
12月30日から始まりました。
はあ、
29日から始まりました。
うん。
ザ・ブック・オブ・ボバフェットですよ。
ああ、はいはいはい。
ザ・ブック・オブ・ボバフェット。
うん。
始まりました。
うん。
うん。
どうよ、どうよ。
うん？
どうよ。
とりあえずね、今現時点で、収録時点で2話まで、オンエアされておりまして。
うん。
いや、あれと一緒なんだよね。なんか感想を見るとさ、
うん。
みんなの評価非常に高いんだけど、
うん。
ボバヘッド面白かった、面白かったって言ってるんだけど、
うん。
マクロスの感想と一緒なんですよ。
はぁ？
マクロスフロンティアの感想をみんな見ると、
うん。
ランカのライブが最高だった、星5つ、みたいなさ、
うん。
ランカとシェリルのライブが見れた、ので、
うん、
すごく良かったです、星5つ、みたいなさ、
うん。
もうそれと一緒でさ、
ボバフェット、歌うのか？
いやいや、この時代にボバフェットが見れて最高星5つ、みたいな。
あー、なるほどね。
要するに、だからね、もう出てくるだけで OK っていう信者しかいなくて、
あー。
全体を見てないんですよ。
だってさ、
うん、
正直、スター・ウォーズを知らない人はいきなりボバフェット見ようって思わないじゃん。
そうそうそうそうそうそう。
だから、しょうがないよ。
そう、マンダロリアンすら見てないのよ。
うん。
マンダロリアンすら見てなくて、
うん。
で、だから、新登場のあの女性の狙撃手のキャラクターと一緒になんか、これからドラマは作っていくのかな、みたいなことで、フェネックの存在も知らないんですよ。
うん。
そう。結構だからね、にわかな人が見てて、でも、ボバヘッドが出てたらもうそれだけで OK なんですよ、みんな。
うん。
スターウォーズは見てるから。
でもそれは逆に、うん、みんなの期待を、ちゃんとこう、うん、具現化してるってことなんじゃないの？
ってことなんかな。俺からしたらね、でもね、どうなんっていう結構出来で。
出たよ、子さんオタクの。
いやいやいやいやいや、そんなことない。だって自分が好きだからさ。
うん。
評価甘くなっちゃうのも当たり前じゃない。
うん。
やっぱ自分はどうしてもフラットに引いた目で見て、
うん。
本当にこれ面白いのかっていうさ、本当にこれどうなんだってところで評価しなきゃいけないと思ってんの。
うん。
で、引いてフラットにって思ってても、好きなものはやっぱりね、出ちゃうじゃない。出ちゃうのが人情ってものじゃないですか。
うん。
だからより気をつけて評価しなきゃいけないと思ってるんだけど。
別にいいと思うよ。ファンワンの目線で。そういう
ファン目線って、ファン目線はまだいいんだけども、信者まで行っちゃうと、
うん、
シェリルが可愛かったです。で、うん、星5つとかつけちゃうから、
うん、
お前それ以外のとこちゃんと見てんのかよっていうさ、
見てる
それはあかんにゃん。
見た上でやっぱり尊いんだよ。
いや、だからもうそれはあかんねん。もうそれ参考にならへんねん、それ。そう。で、ボバフェットも同じような評価でさ、
うん、
もうボバが活躍してるだけで OK なんですよ。もう不審
じゃん。
ボバが出てきた、星5つ、そんなアホな、みたいなさ。
うん。
そらあかんやろ、みたいなね。で、個人的にはやっぱマンダロリアンの方が出来が良くて、
うん。
マンダロリアンもだからもう1話で IG-11 が出てきてさ、
うん。
で、グローグが出てきて、
うん。
これからどうなっていくんだろうっていうワクワク感があったけど、
うん、
残念ながらね、ボバヘッドにはそれはないんですよ。
それはもうこうファンのための作品ということで作ってるからいいんじゃないの、うん、
どうなんだろうね。で、ボバフェットってさ、一般人の認識としては、
うん、
スターウォーズエピソード6で、
うん、
サルラックっていう、砂漠の大穴植物というか動物、う
んうんうん、はいはい、
モンスターですよね、うん。あそこに落っこちて食われて終わってるんですよ、
うん。
サルラックの体内から始まるんですよ、ドラマが。うん、いかにしてサルラックから脱出したかと、
うん、
いうところから始まるんだけど。
ほー。
まあそこはまあみんな見たかったところだと思うんだけどね。
うん。
うん。やっとこさっとこサルラックから脱出して、
うん。
で、脱出したと思ったらジャワですよ。
うん。
ジャワに追い剥ぎに遭うんですよ。
定番ですね。
そうそうそう。で、アーマー全部ぶんどられてさ。
うん。
で、サンドピープルに捕まって。
うん。
うん、で、サンドピープルで偉い目に遭うと。ひどい目に遭うと。いうところが永遠描かれるんだけど。で、マンダロリアンでアーマーを取り返して、
うん、
で、フェネックと一緒に、あの、ジャバザハットの部下を倒しに行くところはあったじゃないですか、マンダロリアンの最後に。うんうん、で、要するに現代、あそこから始まって、
うん、
回想シーンで、そのサルラックから脱出するところからこう同時進行で描くんですよ。
はいはいはい。うん。
そう。だからね、現代編と過去編が同時で進む感じ。
うん。
だからね、いまいちね、着地点がよくわからんのよね。
ほう。
普通さ、物語とかドラマって、
うん、
大枠があってさ、
うん、
大きい目標があるんですよ。
うん。
マンダロリアンで言ったらわかりやすいのは、グローグをジェダイに返すっていう大きな目標があるんですよ。
うん。
で、小ゴール、
うん、
近いゴール、
うん、
要するに、他のマンダロリアンに会えば、ジェダイの居所がわかるかもしれない。
うんうん、
で、他のマンダロリアンを探すとか、うん、で、他のマンダロリアンに会った、そしたら、他のマンダロリアンが、ジェダイの生き残りを知ってると、
うん、
ジェダイの生き残りを知ってるから、その人に会いなさいと言われた。
うん、
だから、ジェダイの生き残りに会いに行く、小ゴールだよね。
うん、
その、次のゴール、次のゴールっていう感じで、こう、進んでいくわけさ。ガンダムだったらガンダムで、サイドセブンを脱出して、ルナ2行って、ルナ2から地球行って、みたいな感じで、こう、大きなゴールにたどり着くまでに小さなゴールを繰り返していくっていうのがあって、うん、それを達成することでカタルシスを得て物語って進んでいくんだよね、
うん、
だけどボバヘッドの場合は、
うん、
その小ゴールも大ゴールもわからへんのよ。
はあ。
ボバは一体最後何したいのっていうところが全然提示されないので、
うん、
へー、うん、どうすんのっていう感じなんですよ。
それってさ、結構その、うん、これ言うとちょっと怒られるかもしんないけど、同人誌ってさ、うん、そういうのに近いところない？
まあ、同人誌でもよくできた同人誌と、
うん、
出来の悪い同人誌があって、
うん、
出来のいい同人誌はやっぱそういうことができてるんですよ、
うん、
出来の悪い同人誌はやっぱ分からへんのよ。
でもさ、あの、こう、うん、ファンからは人気じゃん？
うん、まあね、
この好きなキャラたちが活躍している話が読めて最高でしたみたいな評価を、
う
ん、
そうそうそう、
得られたりするじゃない、
うん、だからそれがもう単なるファンムービーになっちゃうじゃん、
うん、
ええんかそれでっていうさ気がしてて、だからで全7話なんですよ、
うん、
全7話で今2話で、
うん、
でまだ同時進行で過去編と現代編をこう同時で進めてる感じなのよ。
監督は誰がやってんの？
ロバート・ロドリゲス、
マンダロリアンの人？
マンダロリアンでボバが、ボバが復活会を書いた人、
うんうん、
とか、あとはあのアリータ・バトルエンジェル、
はいはいはい、
はいはい、そうなんで、うん、どうなんっていう、
うん、
まだ2話なんで、
うん、
こっからかなっていう感じもするんだけど、
うん、
まああのスタッフなら間違いないとは思うんで、
うん、
こっから巻き返すとは思うんだけどね。
それさ、やっぱりそのマンダロリアンで評価が上がっちゃって、
うん
うん、その期待値が高まった上で見てるからそうなっちゃうんじゃないの？
もうそれ全くその通りで、
うん、
マンダロリアンでハードル上げすぎたんだよね。
うん、
あ、それはあると思う、
うん、
めっちゃくちゃハードル上がっちゃってね。だから普通に見たらボバヘッドも結構できんだけど、
うん、
うん、そう、マンダロリアンが良すぎたっていうのはありますよね。
なるほどね、
うん、
でもまあそういうファンムービーでもいいんじゃないかなとは思うけど、うん、
まあ贅沢なファンムービーだけどね、すごく、
うん、
うん、まあでもボバは相変わらずかっこいいっすよ。
で、2月はそれ取り上げんの？
ん、一応そのつもりではいるんだけど、
うん、
あんまりも面白くなかったらどうしようっていうところではあるんですけどね。
え、だって2月末までに終わってる？
こうそう。2月17日で終わり。
ああ、結構ギリギリだね。
ギリ。いや、そんなことない。2月1週目かな。うん、2週目かな。うん、で終わるんだから、ので。
なるほど、
ね。大丈夫、大丈夫、全然。でも、もう2話まで行ってるんで、
うん、
7話のうちもう2話まで行ってるんで。
うん。
だからね、ちょっとね、思ってたのとちょっと違うなっていう感じはすると思う。
うん。
もっとアクションバリバリの
うん、
うん、あのスターウォーズ的なもの、
うん、
かなと思ったら、
うん、
なんか世界ウルルン滞在記、
あ、
ボバフェットが砂漠の民に出会った、そんな感じのね話なんですよ
ちょっとこうゆるい感じなんだ。
そう、ゆるい感じなんですよ。
へ
え、うん、ね、砂漠で穴掘ったりするんですよね、うん、だからボバが戦う話というよりはボバが砂漠の民と戯れる話なんですよね。
なるほどね。
どうなるんやろっていう。まあでも
悪くはないってことだね、
うん、でももちろん悪くはないけど、うん、マンダロリアンほど面白いかって言われるとそうだね。でスターウォーズのシリーズ今年すごくてさ、
うん、
ボバヘッドが終わって、
うん、
ボバが終わった後に今度はあのオビワン、
うん、
イアン・マクレガーのオビワンのシリーズが始まるんですよ。
へー、
オビワン・ケナウビ、
うん、
ジェダイので、オビワンがあって、でそれからアソーカ、
うん、
アソーカのシリーズも始まるんですよ。
ほう。
でその後今度はアンドーっていう、
うん、
ローグワンに出てきたキャシアン・アンドーっていうパイロットがいるんだけど、
うん、
アンドーもシリーズが始まるんですよ。
なんかガンダム化してきたね。
なんかすごいよね、
うん、
でその後にマンダロリアンシーズン3なんですよ。
へえ。
そうで、マンダロリアンもさシーズン3で終わるって言われてたんだけど、
うん、
どうもシーズン4の噂が出ております。
人気あるから終わらせちゃうのもったいないぜ的な、
もったいないっていうね、
うん、
うん、感じになってきてるみたいで、
うん、
すごいよ。もうスターウォーズすごい乱発やわ
ね。すごいね。
ね、やっぱディズニープラスが好調なんでしょうねきっと、
うん、
でディズニープラスのキラーコンテンツだからさボバは、
うん、
マンダロリアンとボバはもうディズニープラスの本当にキラーコンテンツになってるので、
うん、
一番気合が入ってんだよね。
そっか。
そう、しかもあのね、あの撮影の仕方じゃない、
うん、
360度モニターで、
うん、
背景作ってスタジオで全部撮れるじゃん、
うんうん、
あの収益の割には結構お手軽に作れるからさ。
そうだね、うん、
ね、だから、うん、量産しやすいんだろうな、
うん、
で あの方式でアリータバトルエンジェルもやるとかって言ってるしね。
あ、
うん、まあ楽しみではあるんだけどね。
まあでもね、うん
うん、
そういう作品がいっぱい作られるのは嬉しいですよ。
まあそうですね、人と接触しない娯楽を追求しているプラン B としてはぜひおすすめしたいところですね
これいつまで続くんですかね
もうしばらくですね。
コロナが収束するまでですよね、
うん、そうそうそうそう、もちろんもちろんね、というわけでね、まあ、今月浅草キッドやりますけども、
うん、
来月予定としてはザ・ブック・オブ・ボバヘッ
ド
の予定でございます。
はい、はい、
ただ、リスマニセカンド初のねリスマニセカンド枠になるかもしれませんということでね、
はい、
お楽しみにということでございます。
はい、
というわけでリスマニ告知でございました。
はい、
エンディングです。
はい、
はい、本日はね90年代のアニメの特集ということでお送りしましたけども、
ほいほい、
我々人類においても、まあ、日本人においても、
うん、
アニメ界においても激動の90年代だったんではないでしょうかね。
そうですね、うん、
うん、ビデオデッキが普及して90年代にやっぱり普及したのかな、ビデオデッキって。
あー、そうだね、多分
そうだよね、
うん、
80年代後半から90年代だよね、
うん、
そうで、ビデオの寿命ってそんなに長くなくて、
うん、
そっから DVD とかって感じになったのかな。
レーザーディスクを挟んで DVD じゃない。
そうだね、 LD あったね、
うん、
でかくてな LD がな。
LD を持ってなかったんだな。
うん、そうで、ディスクとかハードディスクにね記録するのが当たり前になっていくわけですけどね、
うん、
あったね、そんな時代もね。
ね、
まあインターネットの存在でかかったな。
まあそうだね、うん、
うん、という時代でございましたね。
はい、
来週は、今週90年代だったんで、はい、来週は2000年代。
はーい、
2000年代でアニメどっと増えるんですよ。
うん、
もうアニメの天下でしたね2000年代はね。
めっちゃ増えたね。
めっちゃ増えた、もうアニメブームと言ってもいい、う
ん、びっくりした。
だから2000年代がやっぱりアニメが市民権を得た時代と言っていいんじゃないでしょうかね。
だろうね、うん、
うん、2000年代からですね、やっぱり、うん、
オタク文化が認められたのもこの頃じゃない？
そういうことだよね、
うん
うん、コミケとかさ、
うん、
コミケとかワンフェスとかね、
うん、
それこそライブ、アニメのアニソンのライブに行くなんていうのもやっぱり2000年代ぐらいからじゃないかな。
そうだね、
うん、って気がするね、
うん、
それまではなんかこうビデオの販促イベント、そのアニメのイベントにアーティストが呼ばれて一曲歌ってくださいよって歌う感じだったのかな、
うん、
そう、そのアーティストだけのライブっていうのはなかなかなかったよね、90年代でね。
なかったね、うん、
うん、そうね、だからやっぱり2000年代が市民権を得たアニメ元年と言ってもいいのかもしれないね、
うん、
うん、って気がします。その日陰者が日向者になったというか、
うん、
日が当たったの2000年代だよね、やっぱな。
そうね、うん、
そんな気がしますね。というわけで、来週は2000年代アニメの特集ということでお楽しみにと。
はい
はい、加藤光と命のリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
はい、直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またプラン B のホームページでは本日の放送のディレクターズカット版、配信版が用意されています。なかなかリアルタイムで聞くことができない方はこちらでもお楽しみください。編集内容など内容が違っていたりしますので、一粒で二度おいしい番組となります。こちらもぜひ、聞いてみてください。ただし一つ重要事項、音楽等は楽曲は流れませんのでご注意ください。
またラジオ成田に行って、毎週火曜日の13時台から再放送がありますので、再放送も聞ける方は聞いてみてください。
はい、
そして番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。
はい、
番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい、お願いします。この番組は人と接触しない娯楽を追求しているプラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。